こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。久しぶりに吹き込みますね。夏でございます。2週間ほど留守にしてたんですけども、2週間経って帰ってくると、部屋の網戸にツタがびっしりと生えてまして、ツタっていうのは壁を登るために付着根、付着するつくっていうよりですね、付着する根というのを生やすんですね。でこいつが非常にこう、どういう成分でできてるんだろう、粘り気があり、しかも容易に剥がれない、根でして、こやつがですね、なんとその網戸の網の目一個一個にこう、なんて言うんだろう、何本もある指をギャッて入れるように、根を伸ばして、網戸とその自分の体と合体させちゃってるんですね。でもどうにも取れないんですよ。でだから網戸が開かないんですね、もはやして。えらいことですね。そんな緑の恐ろしい力を、夏の間に行使されてびっくりしてるんですけども、その2週間留守にしてたこともあるんですけど、僕は実はマッドマックス怒りのデスロード、大変みんな、評判がいいこの映画をまだ見てなくて、救急車が通る。で夜中に救急車が通るとなんかこう、どうしたのかなって思いますね。すごく評判がいい映画だったのにずっと見てなくて、しかも僕これについて実は喋んなくいっちゃいけないんですね。9月の18日に平倉圭さんと畠山宗明さんと、マッドマックスについて喋ることになってるのにまだ見てなくて、こりゃいかんと思って、慌てて見に行ったんですよ。もうほとんど関西では上映してない、京都で1巻ぐらい、大阪でも 1、2巻で、その京都の残った1巻に見に行ったんですけど、いや素晴らしかったですね。で、おとついか昨日かな、見て、これは何遍か見ちゃうなと思って、今日っていうかもう昨日か、ついさっきまでレイトショーで見てて、で帰ってきたところです。素晴らしい映画だと思いますね。もうまだ何回か見たいなと思ってるんですけど、忘れないうちに今思いついたこと、そして多分9月18日は映像とか音楽の話をするんで、それとちょっと別のことを今のうちに言っとこうと思うんです。それは言葉のことです。多分マッドマックス怒りのデスロードって何よりも映像で音楽だと思うんですけど、僕は実は言葉が素晴らしい、なんていうか、全編リリックのような音楽、音楽って言ってもいいかな、全編リリックのように聞こえてくるんですね。セリフがたくさん、セリフはないんだけど、とにかくもう音がバーン、セリフの音がバンバン入ってきて素晴らしいなと思ったんですね。ちなみに僕が見たのは字幕版ですので、吹き替えるとちょっと感じが変わるかもしれません。というのは、この映画の英語はすごいこう音韻が豊かなセリフで満ちていて、できれば字幕版とか英語版で見たらいいと思いますね、僕は。その方がなんていうかな、言葉がどんどん入ってくると思いますよ。で、まず一つポイントは何かというと、このマッドマックスのマックス、主人公のマックスっていう言葉はもちろんマキシマムのマックスだから、威勢のいい言葉っちゃ威勢のいい言葉なんですけど、まあありふれた言葉なんですよね、マックスって。そんなにこう、なんていうのかな、大層な言葉じゃなくて、どこにでもあるような言葉で、名前何って言われてマックスですって言うと、ああそうっていう、別にその、なんて言うんだろう、例えば日本で言うと、 太郎ですは言い過ぎたけど、いや太郎さんすいませんね、そんなに大層な名前じゃないですね。マキシマムだとしてもマックスって言われて、そんなにグッこうウェーっていうような名前じゃないです。綾小路みたいなこうインパクトはないですよ。あのはいはいっていう感じの名前です。あの由来を聞くまでもない言葉ですね。でこのマックスは、実はこの映画の中でひたすら名前を呼ばれないように生きているんですよね。なぜかというと自分が救うことができなかった娘や妻、おそらくはですね、から呼ばれてるからです。頭の中で、彼女たちに呼ばれてる。なんで私を助けなかったのマックスって言って、助けてマックスって言って、ね、呼ばれてる。だからマックスっていう言葉はありふれた名前であると同時にすごく呪わしい名前なんですよね。だから彼はこの映画の中でずっと、マックスという言葉を隠し続けてます。隠し続けてるんだけど、隠し続けてるおかげで、とんでもない名前で呼ばれちゃいますね。彼の名前は輸血袋って呼ばれてる。輸血袋っていうのもなかなかいい役だと思うんですけど、英語だとブラッドバッグ、つまり BB なんですよね。ブラッドバッグなんですよね。 BB なんですよね。バババババババっていう感じですね。これがなんかね、やっぱりこういう音がすごくいいんですよね。マットマックスブラッドバック、ずっとブラッドバックブラッドバックってニュークスに呼ばれてるんですよね。どうブラッドバックみたいな感じで、結局ニュークスからは彼はブラッドバックとしかずっと呼ばれ続けない。だからこのマックスというありふれた名を彼が果たして明かすのか明かさないのかというのは、この映画の一つ重要な鍵になってます。それがどうなるかっていうのは見た人は分かってると思うけど、ここでは言いません。で、もう一つこの映画で、非常に重要な音は W だと思います。この映画は、一番最初からこの W の音で満ちてるんですよね。で、まずこの映画の背景を説明するようなというか、そのこの映画っていうのは一体何がキーになってるのかっていうのが、映画の一番最初イントロのようなところで出てきますね。なんか男の人や女の人がこの世界どうなってんだどうなってんだどうなってんだってこうささやくような声で、あるいはエコーのかかった声で打ってます。で結局その女の声で、この世界はウォーターウォーズなのよ、ウォーターウォーズなのよって、しかもそれ2回言いますね。ウォーターウォーズ、でこれが僕この映画の鍵だと思うんですね。つまりこの映画っていうのはウォーターとウォーズなんです。両方とも W ですね。引用踏むかのようにウォー、ウォー、ウォーター、ウォーター、ウォーズ、つまりこの映画っていうのは戦争、ウォーを叫ぶ男たちの物語であると同時に、ウォーターを求める者たちの映画である。ヘレン・ケラーがウォーターって言ったあのウォーターですよね。だからこの映画って要するにヘレン・ケラーのウォーターの W の映画でもあるんです。ちょっと言い過ぎかな。で、それが偶然ではなくて、明らかに意識的になされてると思うのは、マックスの最初のほぼ最初のセリフはこうなんですね。私はかつて警官だったけども、で、その正義を求めて生きてきたけど、今は違うんだって言ってますね。で、ここのセリフなんですけど、英語だとこうなんですね。 Once I was a cop, a road warrior searching for a righteous cause. Once なんですよ。Once、まあ文字で書いたら ONC だから、W どこにあんのって感じだけど、発音は明らかにおお、なんかすごいトラックの音がする。Once、W なんですよ。Once I was a cop, a road warrior でしょ。W で満ちてるんですよね。で、つまり、そういう W で語られるマックスのこう由来っていうのがまず印象的ですよね。で、何よりも印象的なのは次なんですよね。マックスがそうやって言ってると、なんか女の子の声でマックスとかニャーワイワーって言うんですよね。でここにあのトカゲの声が重なるのがすごい印象的なんですけども、のトカゲがシャシャシャシャシャって這いずり回るんですよね。そしたらそのあたかもそのトカゲが彼の頭の中身で這いずりが合ってるみたいに、あまただってマックスが言うんですね。イヤゼイカムゲン。でどういうかっていうと、こいつらが俺の頭の中で這いずり回ってんだって言うんですけど、それは英語で言うと Warming their way into the black matter of my brain って言うんですよ。だからウォーミング、スウォーミング、ウォーミング、あのウォーム、インチウォーム、イモムシのウォームですね。あのウォーミング・ゼア・ウェイ。だから、このウォーミング・ゼア・ウェイっていうのも W でできてますよね。つまりこの W の音っていうのは、いわば、彼の頭の中で傘こそ何かが這いずり回る音なんですよ。つまり彼の頭の中ずっと W で引っかかれてるんですね。W の音によってその何かがこう這いずり回っている。それが痒くてしょうがない。それが彼の頭の中なんですね。あ、痒くてって言えば、あのすごい印象的なのが、マックスがずっとあの何だろう、自分のこう頭につけられた、なんて言うんだあれは、あの鉄のあの兜みたいなやつを取ろうとしてヤスリでずっと後ろ擦ってるじゃないですか。あの頭痒くてしょうがない時みたいな感じで、孫の手でやってるみたいな感じで、あの擦ってますよね。あの動作すごい僕印象的だったんですけど、あれがまあ言ってみれば、なんていうのかな、彼がなんていうのかな、頭の中からこう取れない何かをこう取ってるような、そういう仕草に見えましたね。こう何かこう痒くてしょうがない、自分にこうまとわりついてしょうがないものを取る時の彼の動作が、あのなんかヤスリで頭の後ろずっと書いてるっていうあの感じですね。あれが僕はそのウォーミング・ザ・ウェイを撮ってる感じだと思うんです。でそのじゃあマックスは今どこにいるかっていうと、ウェイストランドにいるんですよ。荒野にいるんですよね。ウェイストランド、また W ですね。まあ言ってみれば、彼の頭の中が今荒野なんですよ。彼の頭の中が今ウェイストランドで、その頭の中にウォーミング・ゼア・ウェイ、あのウォームがやつら の, あの道をこうグニャグニャグニャグニャたどっている、もう W で呪われてる、あの話なんですよね、これは。でこのまあ 言うなればこうもうまともにものが考えられることができない、その思考の荒野と言ってもいいと思いますけど、その、考えの荒野で彼はただサバイブするために、生きている。もうとにかくサバイブするしかない、もう考えることもできないこの思考の荒野でサバイブするしかないと思ってるわけですよね。でこの彼のまあ、敵といいますか、彼というか彼らのその対敵する男たちがウォーボーイズなんですね。ウォーボーイズで、ウォーボーイズっていうのはもうあのその名の通り W なんですよね。でしかも彼らが崇拝しているのはあのヴァルハラなんですね。いつかヴァルハラに行けると思ってる。で、その V8 っていうエンジンをとにかく駆動して、戦いウォーに行ってヴァルハラに行こうと。V8 でウォーに行ってヴァルハラに行くんです。あの V っていうのは あの W の舌を噛む音ですよね。 W にその舌を噛む摩擦音を入れるとウウウ、だからウとウっていうのは兄弟なんですよね。実際ドイツ語では W を V って発音しますよね。 だからそのなんだろう、ウォーボーイがヴァルハラに行くために V8 を搭載したビークルに乗っていくわけですよ。このお話は片やその W に取り憑かれた男たちが W にをさらにこうバーストさせた V っていう音によってあのビークルによって、死に駆られていくお話なんですよね。で、ウォーボーイズを司っているのはイモータン・ジョー。変な名前ですよね。イモータン、イモータルっていう言葉あると思いますね。不死のイモータルっていう言葉はあるけど、イモータンっていう言葉はないですよね。イモータン・ジョーは、イモータン・ジョーが一番最初に出てくるときにね、こう言います。さてもう一回、今度もまたって言うんですね。今度もまた、我々はウォーリグを、あのウォーリグっていうのはあのトラックですね。ウォーリグをあの繰り出して、ガスタンからガソリンを取り戻し、あガスタンからガソリンを取り戻し、弾薬畑から弾薬を持ち帰るのだって言うんですけど、これ英語で言うと Once again we send off my war rig to bring back gasoline from gas town and bullets from the bullet farm. Once again I salute my imperator Furiosa and I salute my half-life war boys who will ride withme eternal on the highway of Valhalla. W と V に満ちている言葉ですね。 Once again、 一番最初に妹誕生が言う言葉が Once again なんですね。また Once なんだ、 W なんだ。 Once again we send off my war rig なんだ。 W ばっかりですよね。で、Once again あのフィリオサと War Boys を、繰り出すんだ。で、War Boysはどこに行くのかというとヴァルハラに行くんですよね。するとウォーボーイズが V8 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 って言うんですよね。もうこのシークエンスから分かるように、イモータン・ジョーとウォーボーイズのやり取りは W と V の契約によってできているわけです。逆に言うとそこから逃れようとしている女たちはどうかっていうと、女たちはこう書き置きをしていくんですね。私たちの子供はウォーローズにはならないわ、指導者にはならないわ、要するに戦争の指導者にはならないわ、私たちの子供赤ん坊はウォーローズにはならない、私たちはものじゃないわ。つまり W への拒否なんですよね。ウォーローズへの拒否っていうのが女たちがやったこと。ああそういえばもう一つ印象的な W を思い出したんですけど、あのニュークスをはじめそのウォーボーイズってあの死に駆られた戦闘員なんですよね。でこれは僕ちょっと日本で見るときに微妙な問題をはらんでると思うんですが、そしてこれは字幕にもおそらく吹き替え僕見てないけど訳されてないと思いますが、ウォーボーイズはあの一番前半であのこうガーッとあの女たちフィリオサたちを追いかけに行くときにウォーボーイズが何て言ってるかっていうと、あの福島神風って言ってるんですね。僕の聞き間違いでなければ。でこれ僕あ訳してないと思ってハッとしたんですが、ジョージ・ミラーはここにちょっと気になる言葉を実は入れてるんですね。つまりこのウォーボーイズたちの死に駆られる衝動というのは、神風という言葉とつながられている。そして福島という言葉とつながれている、彼がこれによって何を意味しているのかというのはもちろんいろんな解釈があると思うんだけど、ちょっと捨ておけない、言葉ですね。もう一つ気になるのはニュークスという言葉です。ニュークス、非常に重要な役割を果たすニュークスは、気づく人はもちろん気づくと思うんですけど、ノーニュークスのニュークス、つまり核という言葉を即座に想像させます。つまり このウォーボーイズの、イメージには神風という言葉、要するに死を恐れずに特攻する人たちのことですね。それからなぜか福島ということ、どうしてジョージ・ミラー福島って言葉を使っちゃったんだろう、僕はここはちょっとクエスチョンなんですけども、そしてニュークス、核という言葉が結びつかれている、それによって何かをイメージさせようとしてるんですよね。でこれがそのどういう隠喩かっていうのはもういろんな解釈ができるんで、ちょっと僕これ以上は突っ込みませんけども、少なくともジョージ・ミラーはその日本のイメージから強烈に何かを借りてるということは言えると思うし、実際ウォーボーイズの死にあまりにも取りつかれた、狂乱的な性格っていうのはどこか、神風を思わせますね。で、そのウォーボーイズたちがしばしば使う言葉が、俺を 見ろっていうことですね。死の間際に俺を見届けろっていうんですね。これは英語で言うと Witness me、 目撃せよ、 Witness me、 またしても W ですね。ニュークスが最後、死ぬ時も Witness me って言うんですけど、彼は最後まで W で死んでいくんですよ。 W に取り憑かれた男なんです。 What a fine dayWhat a fine day だっけ、なんだっけ、なんかそう、W と同時に WH、 WH の音もね、すごい、すごい印象的で、だいたいハンドル、ホイールがウォーボーイズにとって命なんですね。ホイールがガーッとこう積み上げられてて、そのホイールがまあなんか車の鍵のようになってて、そのホイールをガシャッとこう車にはめることによって、その人はドライバーとしてのなんか権利を得るみたいな仕組みになってんだけど、ホイール WH ですね、それという言葉がすごい印象的だし、あとなんだっけ、ニュークスがすごい砂嵐に入っていくときにわーって言いますよね。おー、What a day! What a lovely day! って言うんですよね。WH、 WH で盛り上がるんですよね。だから結局 W 系なんですよね、ニュークスって。フィールが好き、わらでわらラブリーデーなんですよね。でウィットネスミーなんですよね。そのでヴァルハラに行きたいんですよね。 W が呪われた W だというのがその片方にある世界ですよね。で一方には W を別のその意味に、結びつける人々っていうのが出てくる。そこも実はすごく面白い問題ですね。まずフュリオサが解放しようとしてるのはウィメン W なんだということですよね。そしてフュリオサは緑の国の民なんですけども、彼女はブヴァリーニ種族というのかな、ヴァリーニっていう一族の出身なんですね。ヴァリーニ、 VV なんですよね。これも印象的ですよね。フュリオサ、フュリオサっていう言葉はフュリー、怒りっていう言葉をイメージさせますけども、その怒りという言葉を持っているフュリ、名前、自分の名前にしているフュリオサが実はヴァリーニっていう V を2つ持つ種族の出身。そして、そこはかつてウォーターに満ちていた。だから彼女はいわばかつてホワイトサイドの W と V の国にいた。だけどそれが今やその異毛誕生によって、その 汚染された W と V の世界にいるんですよね。汚染された W と V の世界では、銃の玉っていうアンティシード、悪の種が、人々に種を埋め込む、銃弾が人々に埋め込まれる。だけど、その緑の国では別のシード、別の種が大切に保存されてて、それを何とかしようとしている。こういうとこにもなんかある W と V の国ともう一つの W と V の国のその対比っていうのがよく現れてますよね。やっぱこうやって見るとW とか V とかすごくこうリッチなまあ、フィリオッサもそうですけど、そのちょっとフィリオッサってなんつうんだろうな、 W を F にしている、 W を F にしているっていうとね、やっぱり W の一族なんだけど、こうなんかな、印象的な名前ですよね。やっぱこのたくさんの印象的な言葉と名前の中にあって、マックスっていうのは一番平凡、平平凡凡極まりない名前で、彼が無名でいるっていうことが、やっぱこうやっていろんな、W や V を巡っていくと改めて浮き彫りになるなって思います。それがどんな映像と音に満ちた映画かは皆さんご覧になるといいかと思います。それでまた。